それでは今日のテーマはですね、30代、40代、50代のモテる法則というテーマで話していきます。まあ、こういう質問をいただきまして、私は若くは見えるらしいのですが、40歳目前なので、年相応の恋愛術を身につけるのがいいのか、年齢は関係なく使えるものなのか、若い人が発信している恋愛に関する情報が多いもので、ナンパとかするにも若い人みたいに勢いで声かけするとかきついですというテーマなんですけど、結論なんですけど、恋愛のノウハウだったりとか、恋愛術によるっちゃよる話ですよね。例えば、僕のところに来て、他の人のところ受けて、うまくいかなくてって、来るんですけど、なんだ、悪く笑っちゃうのは、色黒にして、なんだ、エグザイル、ああいう感じにして、みたいな、っていう人だったりとか、ヒサロ行って、みたいな。あの人たちはあの人でかっこいいけどさ、エグザイルとか、例えば、社長とか、ヒロ社長とか行け。ね、あれはヒロだからかっこいいわけじゃん。
そう
普通の温泉やったらちょっと痛いしさ、キャラとかにもよるし、ね、踊れない、ね、色黒のおっさんのエグザイルファッションの人で痛いだけだよね。
痛いですね。
ね、もちろんああいうファッションが好きっていう女性も、多分、僕がいろいろ出会ってきたけど、いなくもないけど、なんだろう、ヤンキー寄りのよくわからん女性とかさ、ちょっと下品な女性が多かったりとかするかな、見てるとね。結局その大事なのって、見た目だけに言えば、女性の、ね、あなた自身が好むとか、自分が好きな女性のやっぱファッションジャンルに合わすとかね。あとなんだろう。なんか街中で歌うとかさ、で、度胸をつけるとか、ちょっとどうかなっていうのとか多いよね。なのでやっぱ恋愛術とかノウハウによるっていうのはあるんですけど、僕自身が話している内容っていうのは、聞いてわかるというか、ちゃんと聞いてればわかると思うんですけど、基本万人受けするものしか話してないんですよ。万人受けっていうのはその女性相手っていうのもあるんですけど、別に10代の男の子であろうと、50代、60代の、ね、男性であろうと関係はなく、なんでかっていうと答えっていうのは女性が持ってるっていうふうにもう全て考えてて、だ女性の立場で考えるってことにフォーカスしてるわけですよ。だコミュニケーションの基本っていうのは全部相手が決めることだと、思うし、で僕らが決めることじゃないわけですよね。だから僕自身のノウハウってのは全てですけど、女性心理に応えることだけを話してるわけですよ。だから聞いていけば分かると思うんですけど、脳とか心の話、心理学とか、ね、脳科学的なものが結構多いと思うんですけど、それがメインなんですよね。でそれにあと経験ですよね。僕自身がいろんな女性と出会って、いろんな女性を口説いて、実際にいろんな女性と寝たりとか抱いたり付き合ってるとかした中で役立つものだけを話してるんで、それに対しては関係ないかなと思いますね。ただファッションも年齢相応なものだったりとかキャラクターにしていけばいいだけの話なんで、基本的に全部女性心理に応えることだけを考えていけば全く問題ないというか、それは答えなんで、女性がどう思うか、女性がどう評価するのかっていうのは全ての答えなんで、そこだけ考えてやっていけばいいんじゃないかなと思います。例えばその恋愛のノウハウって時に、僕以外の人の話を聞いた時も、どういう女性の心理に応えるものなのかっていうのを基準にしたらいいだけの話なんですよね。例えばさっきのなんか、夜系みたいな、なんかエグザイル系みたいなファッションをするっていう。例えばあなた自身がそういう女性が好きでっていうんであれば全く問題ないよね。で、それのキャラクターもマッチするとかさ、っていうんであれば問題ないかもしれないですけど、そうじゃないならそれはおかしいよね。全部女性心理っていうか、女性がどう思うかっていうことだけ考えていけば、間違えることはないんじゃないかなと思います。例えばね、30代、40代、50代でもね、もうお金を使わずにモテてる男性っていうのはたくさんいるわけですけど、そういう男性っていうのはどういう男性かっていうと、やっぱ女性にメリットをちゃんと与えてるんですよね。こういう脳科学的に言うとドーパミンを分泌させているというか、要するに会う価値があるかとか、セックスする価値があるかとか、付き合う価値があるのかとかね。で、それってのはトークが楽しいかとか、セックスがうまいかとか、いろんな新しい遊びを教えてくれて、刺激的かどうかとか、そういう部分ですよね。女性もそうですけど、別に若ければ美しいわけじゃないし、年相応の美しさってあると思うんですよね、女性もね。 で、もちろん男もそうだし、年相応のこうかっこよさっていうのがあると思うんですよ。まあ、だから別に30代、40代、50代でも、別にそのかっこよければ関係ないかなっていう話なんで。まあ、ちゃんと女性にメリットを与えることができてるのかどうかっていうだけを考えたらいいんじゃないかなと思うんですよね。まあ、それもさっき言った女性心理に応えることですよね。ただ年齢がどうのこうのとか、その若い人が発信してるかどうかとか、勢いがどうのこうのとかっていうのは関係がないかなと思うんですよね。でもナンパだけって話でも、勢いじゃなくて当たり前の顔して行って、ただ堂々として、ただ女性が楽しいと思うかとか、あ、この人とちょっと話してみたいなって思わせるかどうかってだけの話やから、勢いかどうかっていうのはあんま関係がないかな。まあ、特にその40代、50代、60代とかの男性になってくると、まあ、若い女性に対してすごいデメリットが実際ありますよね。例えば見た目の衰えだったりとか、まあ、努力でカバーしたりとかやっぱしなきゃいけないですよね。まあ、お腹だけポイント出るでしょ。あと、まあ、顔とかもそうだし、やっぱ日焼け止めとか何かしらの肌のケアしないとしない、やっぱシミだらけとかなったりとかもするし、まあ、シワとかもそうですけど、まあ、できるだけですけど、努力でカバーするっていうのは大事ですよね。あとは勃起力とか男としてどんどん反応しないっていう人も増えてるだろうし、あとは包容力とか男としての完成度も求められてきますよね。やっぱ基準が上がるというかね。まあでも会話の話題が通じないっていうのは多分一番これは感じることだと思うんですけど、やっぱ話が通じないっていうのはすごく大きくて、まあ流行りの曲だったりとか、流行りのそういう歌手とか、あとファッションとかも全然好みが違いすぎるというか、もう世代が違いすぎるとやっぱり変わってくるんで、やっぱその辺に対して、まあ、話してて楽しいかどうかっていうふうにやっぱり思えないっていうケースがすごく増えてくるかな。多分その中身自体はすごく充実してくると思うんですよ。その感情的に安定してきたりとか、経済的にもね、どんどんこう充実してきたりとか結構あると思うんですけど、その表面が合わないっていうふうに思われてしまう。まあ、見た目とかファッションとか、その好きな音楽とか、好きな、例えばまあアニメはどの子のとか、まあ、文化が違ってくるというかね。なんで、まあ、その辺さえカバーしていけば問題はないかなと思います。まあ、逆にですけど、そのメリットとしては、その中身が充実っていうか、まあ、大人の包容力みたいな部分だったりとか、まあ、渋みっていうかね、まあ、そういう、まあ、ダンディーさというか、まあ、そういう格好さも出てくるだろうし、あとはいろんな遊びしてたりとか、いろんな経験積んでるとかね、まあ、そういう部分とか、あとまあ、そういうトークとか、ね、そういう会話とかに関しても、まあ、よりね、スキルアップしたりとか、まあ、その身につけてきたものがより出てきますよ、ね。そういうまあメリットはね、若い男の子に比べれば全然あると思うんで、まあ、そういうメリットを出して、まあ、そういうデメリットを消していくってことさえすれば問題はないかなと思いますね。まあ、僕自身の周りにも全然ね、40代、50代とかの人でモテる人は全然いるんで、まあ、そういう人ってやっぱり見た目の清潔感だったりとか、トークが上手とか、遊び慣れてるとか、あと好奇心が旺盛だったりとか、っていう特徴はあるかな。まあ、メリットっていう部分で、例えば、まあ、僕の知り合いみたいな感じなんですけど、まあ、80ぐらいの女好きのヨボヨボのじいさんがいるんですよ。まあ、ほんと見た目、ただのじいさんなんですけど、で、なんか20代のセフレが5人いるよ、みたいな形で言ってたんで。まあ、なんでかっていうと、ま、いろいろ話を詳しく聞いてみたら、会うと1万人らしいんでね。もう無条件、とりあえず会うとあげるみたいな感じで、例えばカフェとかで待ち合わせして会うと、とりあえずあげるらしいんですよね。そのエッチした後とかには別にあげないです。なんかとりあえず会うとあげるみたいな。それってメリットじゃないですか。で、なんか時々まあ、ただの小さいから、まあ、離れていくらしいんで、結局なんか困るとやっぱ来るみたいな話で。まあもちろんそれはね、ただお金釣ってるっていうふうにまあ、捉えることもできないかもしれないですけど、メリットじゃメリットじゃん。その見た目の衰えとか、まあいろんなものをその1万円ってお金でカバーしてるわけだから。まあ別にそれはそれでね、まあ、変にキャバクラ行って何百万とか使えるは全然いいんじゃないって思うんだけど。まあいろんなまあそこは価値観とかによってくると思うんだけど。まあ、もちろんそのね、お金なんか使わなくても全然トークとか面白かったりとか、見た目もちゃんと清潔感とか体型とかね、気使っててモテてるって人も全然いるし。まあ、それはまあいろんなやり方があると思うんだけど、まあ要するに大事なのはちゃんと女性心理に応えるってことと、あとちゃんとメリットを与えるってことよね。で、デメリットを消すっていうこと。まあ、それさえできてれば問題はないかなと。まあ、その、大きな考え方としてはね。あと、まあ、そのテクニックとかに関しては、まあ、僕はボリューム的に、まあ、講座とかで学んでほしいんですけど、そういうテクニックとか、まあ、話すとすごいボリューム的になって、まあ、聞く方も疲れちゃうと思うんで、まあ、今回はここで終わるんですけど、まあ、次回からね、そのキャラクターとか、ファッションの方向性を話していきます。 まあ基本的にはね、その恋愛コミュニケーションの土台っていうのは全部変わらないんですけど、その簡単に、まあちょっとしたね、そのポイントがそのファッションとかキャラクターとかに関してちょっと違うので、そこについて解説をしていきます。それでは楽しみにしておいてください。